On behalf of our church and my wife and I and our ministry team, I want to thank you for your wonderful hospitality and your many kindnesses to us personally.
教会を代表して、またチームの代表して、そして私と私の妻から、このように皆さんが私たちを心からもてなしてください、歓迎してくださっていることをまた感謝したいと思います。
We have great affection for you.
皆さんに対して私たちは深い愛情を持っています。
And we are so blessed to have had this partnership with you over these many years.
この長い年月の間、ずっと皆さんと一緒にパートナーとして働きをしてくることができたことを感謝しています。
We serve a great God.
私たちは偉大な神様に仕えています。
He has given us a great message.
神様は私たちに素晴らしいメッセージを与えてくださいました。
And we are looking forward to sharing in the work of spreading the good news of the gospel.
そして私たちはこの素晴らしい神様の福音を人々に伝えるという働きを分かっちゃっています。
For many years to come.
これから先もずっと長い間。
Pray for us.
どうぞ私たちのために祈ってください。
As we pray for you.
私たちが皆さんのために祈る同時に。
Well, now I have some thoughts.
皆さんに伝えたいことがあります。
That I'd like to share with you from the Bible.
御言葉が教えていることに関して。
Several weeks ago in the United States,
数週間前アメリカで、
four friends, went on a fishing trip.
四人の友人たちが漁船に乗って釣りに出かけました。
And when they started their trip, the weather was calm.
船を動かし始めた、航海に出始めた時というのは天候は非常に良かったんです。
But as the day went on, the winds began to pick up and it became stormy.
ところが日が時間が経つにつれて、海が荒れ始めて、そしてついには嵐になりました。
The waves were 7 feet to 15 feet.
そしてその波というのはだんだん激しくなり、2メーターからそして4メーターに至るほど大きな波が船に襲いかかってきたわけです。
And, unfortunately, the fishing boat was small, 21 feet.
そしてこの船というのはそんなに大きな船ではなかったんです。
And so one of the bigger waves caught the fishing boat and capsized it.
それゆえにこの船に対して大きな波が襲いかかったときにこの船は、転覆してしまいました。
And it threw the four men into the ocean, and they began to fight for their lives.
そして乗っていた4人の男性たちを海へと投げ出したわけです。男性たちは海の中で、その自分の命を守るために必死でした。
They were able to get back to their boat and began to hold on.
彼らはなんとか船までたどり着いて、そしてその船にしがみついていたわけです。
But after many hours, they became very cold.
けれども長い時間そのような状態でいた中で、彼らの体温というのは急激に下がっていきました。
And three of the men began to suffer from hypothermia.
そして彼らは4人のうちの3人は体温が非常に低い状態になって、いろいろな混乱が起こしてきたわけです。
And, they began to think irrationally.
彼らはきちんと物を考えることができなくなりました。
They took off their life vests.
そして彼らは自分たちがつけていた救命具を脱ぎ始めたんです。
They released their boat.
そして掴んでいたボートのその綱を手を離してしまったんです。
They floated away and perished.
そして彼らは海に流されて、そして滅んでしまいました。
So what does this story have to do with us?
この話が私たちとどんな関係があるんでしょう。
It has a great deal to do with us.
実はこの話というのは非常に大きな関わりを私たちと持っています。
For many times in our lives, we ourselves will enter into difficult trials.
多くの時に私たち自身も様々な困難に出会います。
And we will feelAs if we have been tossed into a stormy sea.
そしてその時に私たちもまるで荒れ狂った海の中に投げ出されるような思いを抱くことがあります。
And we will try to cling on to our capsized boat.
そして私たちはその転覆した船に何とかしがみついていようとすることがあるわけです。
But it will be very difficult to do that.
けれどもそれをすることは非常に困難です。
So at that time,How can we think good thoughts?
一体どうやってその時に私たちは良い考えというのを持ち続けることができるんでしょう。
How can we keep thinking thoughts that will help us to hold on?
私たちがその船にしがみつき続けることができるような思いというのはどうやったら描き続けることができるんでしょう。
We will only be able to do this if we can find comfort.
私たちがそれをすることができるのは、私たちが慰めをそこに見出すことができるときだけです。
This is what we need to be able to hang on.
私たちが掴み続けるために必要なのはその慰めなんです。
We must believe that if we just hang on, that help will eventually come.
私たちは掴み続けてさえいれば、いつの日か必ず助けがやってくるということを信じていないといけません。
This is how comfort can help us in the midst of a storm.
このような嵐の中にあって、慰めというのがどんなふうに私たちを助けるのか、まさにそれがそのことなわけです。
It can help us to hold on.
私たちが掴み続けることを助けてくれるんです。
Until that rescue boat comes.To save us.
救助船がやってきて私たちを海の中から助け出すその時まで。
So the question that we must ask ourselves when we are thrown into a stormy sea.
ですから私たちがこの荒れ狂った海の中に投げ出される時に持って覚えていなければいけないことというのは、
is this where will we find our comfort?
一体どこに私たちはこの慰めを見出すことができるのかということです。
So that we can continue to hold on in the midst of the storm.
それを持つことによって私たちがこの荒れ狂った波の中で海の中でしっかりとその綱を握りしめていくことができるように。
The Apostle Paul tells us where we can look to for comfort.
パウロは私たちにこの慰めをどこから得ることができるのかを私たちに教えてくれています。
I'd like to read for you 2 Corinthians 1 verses 3 and the first part of verse 4.
今から皆さんに第二コリントの1章の3節とそして4節の前半部分をお読みしたいと思います。
And this is what Paul said. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our afflictions.
私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。
There will be many times in life when we are thrown into a stormy sea.
私たちの人生の中で何度も私たちはこのように荒れ狂った海の中に投げ出されることがあるでしょう。
And we will be looking to have the strength to hold on.
そして私たちは何とかして掴み続けているその力を探そうとします。
In order to do this, we must find comfort.
それをするために私たちは慰めを見出さないといけないんです。
We must believe that if we continue to hold on, help will come.
私たちが掴み続けているならば必ず助けが来るんだということを信じ込んでいなければいけないんです。
And if we're going to find this comfort we need, we must look to God.
そして私たちがこの慰めを見つけようとするならば私たちは神を見つめていないといけないんです。
This is what we need to do.
それが私たちがしなければいけないことです。
This is something that we must continue to remember in the timeOf our troubles.
私たちの前に困難があるときに、これこそがまさに私たちが覚え続けていなければいけないことです。
And this is what Paul did.
それがパウロがまさになしたことだったわけです。
In the midst of his troubles, he would turn to God.
彼は自分の前にあった困難の中にあって神様を見つめたんです。
He turned to God throughout his ministry in the midst of all of his trials.
彼の前にあったさまざまな困難の中で彼はその働き全体において常に神様を見続けたんです。
And he turned to God for comfort in his relationship to the Corinthian church.
特にコリントの教会との関係においてパウロは神様に慰めを求め続けたんです。
Because the Corinthian church was a source of great pain for the Apostle Paul.
なぜならばパウロにとってこのコリントの教会というのは非常に大きな苦しみの原因でした。
He loved the church.
彼はこの教会を愛してたんです。
He cared for the church.
パウロはこの教会を心遣っていました。心から。
He wanted them to thrive, to be prosperous.
パウロはこの教会が非常に成長し、そして繁栄していくことを願ってたんです。
But they had many troubles and it caused him a great deal of grief.
けれどもこの教会にはたくさんの問題があり、その問題はパウロに多くの苦しみを与えました。
So during those times, he needed God's comfort.
このような時にパウロには神様の慰めが必要だったんです。
And he had been comforted by God.
そしてパウロは神様に慰められていたんです。
And that is why he wrote this verse and praised God for God's comfort.
それゆえにパウロはこの言葉をここで記してるんですね。そして神様を褒めたたえるんです。神様が与えてくださる慰めのゆえに。
I'd just like to take a few moments and review for you his relationship to the Corinthian church so you can understand how he was comforted by God.
皆さんにまず最初にこのパウロとコリントの教会というのの関係を見ていきたいと思います。それをすることによってどのようにパウロが慰められたのか神様によってそのことを考えたいんです。
Paul established the church of Corinth over an 18-month period.
パウロはこのコリントの教会というのを18ヶ月間かけて建てました。
He lived amongst the people.
人々の間に住み。
He cared for them.
人々を心遣い。
He taught them.
彼らを教え。
Men and women came to Christ and were born again.
その中で男性も女性もキリストのもとにやってきて彼ら生まれ変わったんです。
The church came to life.
そして教会ができました。
And he had great affection for them.
彼らに対する心からの愛情をパウロは持ってたわけです。
But after he left the church,
けれどもパウロが教会を去った後、
to carry on his ministry,
彼の働きを他の場所でするために出て行った時、
the church encountered problems.
この教会には多くの問題が発生しました。
And the problems produced four different letters.
この問題がパウロが4つの手紙をこのコリントに宛てて書くきっかけとなったわけです。
Two letters we do not have.
2つの手紙を私たちは所持していません。
But two of the letters we do have.
けれどもそのうちの2つを私たちは持っています。
I'm going to list those letters for you and how and why they were written.
これらの手紙がどのような形でなぜ書かれたのかということを皆さんにこれからお話したいと思います。
The first letter, which did not survive,
一番最初の手紙というのは今私たちに残されていません。
Is alluded to in 1 Corinthians 5 verse 9.
この手紙について第一コリントの5章の9節が話をしています。
And it was written in approximately 52 AD.
この手紙というのはだいたい52年、紀元52年頃に書かれたものなんです。
And the reason why he had to write the letter,
なぜこの手紙を書かなければいけなかったといえば、
was because after he had left the church, after he had established the church, there was a problem with the way they were, treating sin.
この教会をパウロが去った後に、この教会の人たちがどのようにその教会の中にあった罪と関わっていたのかということに問題があったんです。
The Corinthians, didn't seem to take sin seriously.
コリントの人たちは罪を真剣に捉えることをしませんでした。
And, so some of them continued to fellowship with immoral believers.
それゆえに教会の中にいた人たちが不道徳な罪を犯し続ける兄弟姉妹たちと交わりを続けていたんです。
Believers who were rebellious and unrepentant.
神様の前に反抗し、神様の前に罪を悔い改めることをしない者たちと。
Paul was fearful for the church at Corinth.
それゆえにパウロはこのコリントの教会の人たちのためことを心配しました。
Because of their attitude towards sin.
なぜならば彼らの持っていた罪に対する態度に問題があったからです。
So he wrote to them the first letter.
それゆえにパウロは第一の手紙を書いたわけです。一番目の手紙を書いたわけです。
The church ignored his letter.
けれどもコリントの教会はパウロの手紙を無視しました。
They did not respond to his instruction.
パウロの指示にコリントの教会の人たちは従うことをしなかったんです。
This hurt the apostle Paul.
それはパウロの心に大きな傷をつけました。
He was fearful for the church.
彼は心配してたんです、心から。
It was as if a large wave had hit him and capsized the Corinthian church and he had been thrown into the water.
それはまるで大きな荒波がコリントの教会を打ち叩き、そしてパウロは転覆していったそのコリントの教会から海へと投げ出されたかのようなものでした。
So he needed to respond and to reach out to the Corinthian church again.
それゆえにパウロは再びこの教会に手を差し伸べる必要があったわけです。
So he wrote a second letter.
それでパウロは2番目の手紙を書きました。
This is the epistle of 1 Corinthians.
これが私たちの聖書にある第一の手紙です。コリント第一の手紙。
He is going to try to help them.
この手紙を通してパウロは彼らを助けようとしたんです。
He's going to bring more instruction to them.
もっと多くの指示が与えられていました。
And God comforted Paul.
そしてパウロは神様によって慰められたんです。
Because many and if the most of the Corinthian church responded.
なぜならばこの手紙を通して、このコリント第一の手紙を通して、コリントの教会の多くの人たちが、パウロに対する正しい反応をしたからです。
It was as if the storm had subsided, it had become calmer.
それはまるで、襲っていた嵐が少し緩やかになったかのようでした。
And he was thankful to God for this.
それゆえに、彼は神様に対して大きな感謝を持っていたわけです。
He had written the letter and most of the church had responded.
彼は大事な手紙を書いて、教会のほとんどの人たちがその手紙に対して良い反応を示したんです。
But the calm did not remain.
けれども、嵐はすぐに再び起こりました。
Things got much worse.
さらにひどい状況が起こったんです。
Shortly after Paul had written the first, this, First Corinthians, false teachers came into the church.
コリント第一の手紙を書いたそのしばらく後に、偽教師たちがコリントの教会にやってきたんです。
Who were a false apostle, who claimed to be apostles of Christ.
彼らは自分たちがキリストの使徒であると訴えました。
But they were false apostles.
けれども彼らは偽使徒でした。
This is all clear to us because of 2 Corinthians 2 verse 1. We know that this happened.
このことというのは私たちはっきり理解することができ、知ることができます。なぜならば、第2コリントの2章の1節のところからそのことが記されているからです。
That he left the church in Ephesus to go to Corinth.
彼はそれで、その時にいたエペソから旅立ってコリントを再び訪ねます。
He went to the church because he was afraid for them.
パウロはコリントになぜ行ったのかといえば、コリントの人たちを心配してたからです。
He came to confront the false teachers.
パウロはコリントの教会に行って偽教師たちに対峙しました。
He came to confront those who would say they are apostles of Christ who were not apostles of Christ.
本物の使徒でない偽使徒たちに対してパウロは彼らが間違っていることを訴えに行ったわけです。
He came into their congregation and he confronted them.
パウロは教会の中に行って会衆の中に入って偽使徒たちに対して彼らの非を責めました。
But the congregation did not respond.
けれどもコリントの教会はパウロの言うことを聞かなかったんです。
And there were those within the congregation, those false teachers who stood up and then confronted Paul.
それどころか教会の中にいた偽教師たちはパウロのそのメッセージに対して彼らが立ち上がりパウロに対して責めの言葉を投げかけたんです。
Challenging his authority.
彼の権威を軽んじたんです。
And challenging his teachings.
そして彼の教えを否定したんです。
The apostle Paul was hurt deeply.
パウロの心は深く傷つきました。
The church he cared about, the church that he loved, was not responding.
パウロが心から愛し、パウロが心から気遣っていたその教会はパウロに対して心を開かなかったんです。
They were threatened by these false teachers and apostles.
この教会は偽教師、偽使徒たちの手によって危険にさらされていたんです。
Had been thrown into the stormy sea.
再びパウロは大荒れのその海の中へと投げ込まれてしまいました。
The waves are very large.
その波はあまりにも大きなものだったんです。
He needed God's comfort.
彼には神様の慰めが必要でした。
So that he could continue to hold on.
その慰めを持って、この転覆して仕掛けのその船にしがみついていくことができるように助けが与えられるまで。
So that he could continue to serve the church.
そうすることによって、この教会を継続的に支えていく、その働きを続けることができるように。
So God comforted him.
それで神様は彼を慰めました。
And he was able to reach out again to the Corinthian church.
だからパウロは再びこの教会に働きかけをすることができたんです。
With a third letter.
3番目の手紙を持った。
This letter is spoken of in 2 Corinthians 2, 1 through 4.
この手紙について第2コリントの2章の1節から4節が記しています。
We don't have this letter.
私たちはこの手紙も持っていません。
It's no longer with us.
私たちの前にはないわけですもん。
It's known as the severe letter.
この手紙というのは厳しい手紙として知られています。
This is Paul lowering his guns on the Corinthian church. I mean, he was doing everything he could possibly do to persuade them.
この手紙を持ってパウロはありとあらゆる手段を持って彼らが間違っているところが立ち返ることができるように非常に厳しい攻めの言葉を持って記していたわけです。
That these false teachers were a threat.
これらの偽教師たちは彼らにとって危険な存在であると。
And the agents of Satan.
そして彼らはまさに悪魔の手先であると。
After writing the letter.He sent it, to the Corinthian church, and, Titus, delivered the letter for him.
この手紙を書き終えたパウロは、テトスにこの手紙を託して、テトスはコリントにこの手紙を持っていくわけです。
Then Paul left Ephesus.
そしてパウロはエペソを立ち去りました。
And, then moved to Troas.
そして彼はトロアスに行ったわけです。
Where he was waiting for a response from Titus.About how the church had responded to his very severe letter.
このトロアスでパウロはテトスに託したこの厳しい手紙がコリントの教会の人たちにどのように受け入れられたのかということをその報告を聞くためにテトスを待っていたんです。
But Titus did not come.
けれどもテトスはトロアスにやってきませんでした。
And Paul could not wait.
パウロは待ちきれなかったんです。
He was fearful for the church.
彼は教会のことを心から心配してたんです。
He crossed the Aegean Sea and he went over to Macedonia.
それでパウロはエーゲ海を越えてマケドニアへと向かいました。
Which is just north of Achaia, just north of the church at Corinth.
そしてこの、マケドニアというのはコリントのあったアキアの場所の北方にあったわけです。
And there he was able to meet Titus.
そこでついにパウロはテトスに出会うことができました。
So he now returned from the church at Corinth.
コリントから戻ってきたテトスです。
With the report of how they had responded.
彼はテトスは教会がコリントの教会がどのようにその厳しい手紙に対応し応答したのかということをその知らせを持って。
And so as I am sure, I think that as Titus came through the door and he met Paul.
ですから私想像するにテトスがその扉を抜けてパウロにの前に出てきたときに。
I believe that Paul's heart began to beat very rapidly.
パウロの心臓というのはものすごい勢いで、
His stomach was twisting.
彼の胃は絞られるような思いをしてたんでしょう。
He was very anxious to hear the report from Titus.
彼は早くテトスからの知らせを聞きたかったんです。
Because he was afraid for the church he loved.
なぜならば彼の愛した教会がどんな風であるのかということを心配したからです。
And then Titus gave to Paul the report.
そしてテトスはパウロに知らせを伝えました。
And it was good.
その知らせは良い知らせだったんです。
Most of the Corinthians had responded. They had now renewed their loyalty to Paul.
ほとんどのコリントの教会の人たちがこの手紙に応答し、パウロに対する忠誠を取り戻したって。
And to the teachings of Paul.
そしてパウロの教えを信頼するようになったって。
And Paul was comforted.
それによってパウロは喜んだ。
He was basking in God's comfort.
パウロはその神様からの慰めを一心に受けてたんです。
It was as if he could see the lights of a rescue boat.
それはまるで海に投げ出されてたパウロの元に救助船の光が海の彼方に見えたかのようでした。
Approaching from the distance so that help would arrive and the church of Corinth could be saved.
遠くの方からそのやってくる救助船の光を見て、ついにこの教会が助けられる日が来るんだということを確信できたその姿でした。
He was filled with God's comfort.
パウロには神様の慰めが溢れていたんです。
And it is from that comfort that the Apostle Paul is now writing 2 Corinthians 1 verses 3 and 4.
そしてその慰めを受けた状況でパウロは今まさにこの第二の手紙の一章の3節4節を記してたんです。
He's basking in God's comfort.
彼は神様の慰めに満ち溢れたんです。
And he cannot constrain himself, and that's why he begins to write the words he did in 2 Corinthians 1.
彼は自分の思いをとどめることができなかったので、この慰めに溢れていたがゆえに彼はこの3節4節の言葉を記したんです。
So he begins to write 2 Corinthians back to the epistle to prepare, back to the Corinthian church to prepare them for his visit to them.
パウロは第二の手紙を書き始めました。そしてコリントの人たちがパウロが今まさにもう一度コリントを訪れようとしているその準備をすることができるようにと言ってこの手紙を書いていったわけです。
And as he does this in verse 3, he explains to us why he has always turned to God for comfort.
これをするにあたってパウロはなぜ彼が常に神様に慰めを求めたのかその理由を私たちに教えてくれます。
He wants them to know this because they themselves have many trials.
パウロ自身がこのことを彼らに知ってほしかったんです。なぜならばコリントの人たちも多くの問題を抱えてたからです。
And he wants them to know why they need to turn to God.
彼らがどうして神様に目を向けなければいけないのかということを教えたかったんです。
To receive comfort in the time of their need.
そのような必要を多く抱えている中にあって神様からの慰めを受けるために。
Some people, when they have trials, perhaps you or me,
多くの人たちはひょっとすると皆さんやまた私が、
rather than turning to God,
神様に目を向ける代わりに、
will look to themselves,
自分たちに目を向け、
and they will think, if I work hard enough,
もし私が一生懸命これをやったらとか、
if I can work long enough,
もし長い時間これをやり続けたなら、
I can change things.
私は問題を解決することができるなんて。
It is possible for us to change certain things.
そんなふうに思っているかもしれません。確かに変えることが不可能かで可能なこともあります。
But it is only from God that comfort truly comes.
けれども神様だけからしか本当の慰めは来ないんです。
Because He is God the Creator.
なぜならば神様は私たちのすべての創造主だからです。
He made the seas.
神様が海を作られたんです。
He made the mountains.
神様が山々を作られたんです。
He made the trees.
神様が木々を作られたんです。
He's a God of power.
神様は偉大なる力を持った方です。
He's a God who can bring comfort.
この方だけが私たちに慰めをもたらすことができるんです。
In whatever situation we find ourselves.
どんな状況に私たちを自分自身を見出したとしても。
So the Apostle Paul in verse 3 begins to explain why he had always turned to God for comfort.
だからパウロはこの3節でなぜ彼が常にどのような状況の中にあっても神様に慰めを求めたのかということを教えようとします。
And he wants us to understand why we should also turn to God for comfort in the midst of our storms.
そして我々の置かれているその嵐の中にあってなぜ我々も同じように神様に慰めを求めなければいけないのかということを教えようとしています。
The first thing he says in verse 3 is this.
パウロがこの3節で一番最初に言う言葉というのは
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにということです。
This is the first reason why we need to turn to God in the midst of the storm, turn to God and God alone in the midst of our storms.
これこそがまさに私たちがその嵐の中にあって神様に慰めを求めることができる理由の一つなんです。一番目なんです。
We need to do this because He is the God and Father of our Lord Jesus Christ.
私たちが神様に目を向けなければならないのは、向ける必要があるのは、向けるべきなのは、この方が私たちの主イエス・キリストの父なる神だからです。
This assures us that when we come to God's house and to His throne, that God will receive us.
このことというのが私たちの教えのは、私たちが神様の家に行くときに、神様の御座へと出て行こうとするときに、神様は必ず私たちを迎え入れてくださるということを保証するということです。
He will receive us, God the Father, because it was His Son who opened the door to His house.
父なる神が私たちを受け入れてくださるのは、御子であるキリストが、この家の神様の家の扉を私たちのために開いてくださったからです。
It was Christ, our Lord, through His death, that opened the door so that we could go through to His Father.
この私たちの救い主であるキリストが、十字架での死によって、私たちが神様のもとに出ていくときに、その家に迎え入れてくれるように扉を開いてくださり、御座への道を通してくださった、その方であるからです。
This is why it is so important for us to know that God is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who opened the door to His house.
神様の家の扉を開いてくださった、その方の父である神様を知ることというのはそれに大事なんです。
So if we are in trouble today,
もし皆さんが今日問題の中にあるとするならば
If we have difficulties,
もし皆さんが困難を抱えているとするならば
If you are in that stormy sea,
もし皆さんが嵐の中でもがき苦しんでいるとするならば
And you don't know if you can hold on any longer,
そしてもし皆さんがもう掴んでいることができないかもしれないと思っているならば
Then come to God,
神様の元に行ってください
Because the door is open,
なぜならば扉はもう開いているんです
we can come to God through prayer.
私たちは祈りの中で神様の元に行くことができるんです
And as we go through that door in prayer,
そして私たちが祈りのうちにこの扉を通っていくときに
Christ, our great high priest,
私たちの偉大なる大祭司であるキリストは
will walk with us,
私たちと共に歩んでくださって
before the throne of his father.
神様の御座の前に私たちを導いてくださるんです
He'll walk hand in hand,
私たちは手を取り合って
arm in arm,
腕を組み合いながら
Because he is our great high priest.
神様の元に行くことができるんですなぜならばこのキリストは偉大なる大祭司だからです
And we will be received by His Father.
そして私たちはこの方の道に受け入れられるんです。
This is not a question, it is a certainty.
これは私たちが疑う必要のあることではありません。間違いなく起こることなんです。
I'd like to read for you Hebrews 4, verses 14 to 16.
ヘブル人の手紙の4章の14節から16節まで皆さんお読みしたいと思います。
Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive grace.Mercy and find grace to help in the time of need.
ヘブル人の手紙の4章14から16。 さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
When we are in trials, when we are in trouble, and we feel that we need comfort,
私たちが困難の中にあるときに、困難で苦しんでいるときに、苦しみの中に置かれているときに、私たちに慰めが必要なときに、
we need to go to God.
私たちは神様のもとに行かないといけない。
Because He is the God and Father of our Lord Jesus Christ.
なぜならばこの方は私たちの主イエス・キリストの道なんです。
And we will find the door open.
ですから私たちはその家の扉が大きく開き、
And Christ will walk with us to God's throne.
キリストが私たちと共に歩んで、神の御座の前へと連れて行ってくださることを知っているからです。
This is why we need to look to God for comfort.
だから私たちは神様に慰めを求めないといけないんです。
But this is not all.
でもこれだけではありません。
There's another reason.
もう一つあります。
Not only do we have the assurance of access into God's throne because of who Christ is and what He's done for us.
単に私たちに神様にそのと交わりが持つことができるそのようになっているというだけではなくて、
But we know that God is going to be responding to us in our need.
私たちの必要に対して神様が確かに応答してくださるということを私たちは知ることができるんです。
Because God is not only the God and Father of our Lord Jesus Christ, but as the verse tells us, He is also the Father of mercies.
なぜならば私たちのこの神は単に私たちの主イエス・キリストの主なる神であるだけではなく、実はこの方は、
We are needy.
この方は慈愛の父なんです。
We are so weak.
私たちは必要を持っていて、私たちは弱さに満ちています。
God knows this.
神様そのことをよく知っておられるんです。
Let me read for you Psalms 103 verses 13 and 14.
詩篇の103編の13節14節をお読みします。
Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him, for he himself knows our frame. He is mindful that we are but dust.
103編の13節14節、このように書いています。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
When we come before God's throne, His throne of grace, having gone through the door that Christ opened,
私たちが神様の御座に、キリストが開いてくださった扉を通って出ていくときに、
And as Christ walks us before the throne, hand in hand and arm in arm,
そしてキリストが私たちの手を取って腕を取ってキリスト神の御座の前へと連れて行ってくださるときに、
And as we bow before the Father in our weakness,
そして私たちの弱さの中で神の前にへり下ってひざまずくときに、
The Father of mercies cannot help but respond to us with a heart of compassion.
慈愛の父は私たちに対して慰めを持って憐れみを持って接すること以外に接することができないんです。
God is not indifferent to us.
神様は私たちに無関心ではありません。
God cares.
神様は私たちを気遣ってくださっている。
God loves.
神様は私たちを愛してくださっているんです。
If we come before His throne, He will have mercy on us.
だから私たちが神様の御座の前へと出ていくときに神様は私たちを憐れんでくださる。
But does God have enough power? Does He have enough strength to comfort us in the great troubles that we have?
けれども神様は私たちが抱えている様々な大きなものすごい問題の中で私たちを十分に慰めることを本当にできるんでしょうか?
And of course the answer is God has great power.
もちろんその答えは神様には偉大な力があるということですね。
He is the creator.
神様は創造主なんです。
He has all power.
神様はすべてのあらゆる力を持っておられます。
If we come before Him and bow before Him,
もし私たちが神様の前に出て行って神様の前にひざまずくならば、
He in His weakness, in light of our weakness, will respond to us as a Father of mercy.
私たちの弱さの中にあって、神様は
慈愛の父として私たちの求めに応答してくださるんです。
And he is certainly able to bring us comfort.
そして何よりも神様はその慰めを私たちに与えることが可能なんです。
And we see this also in the passage in 2 Corinthians 1:3, where it says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comfort.
そのことが3番目に私たちのこのテキストに記されています。3節はこう書いてあるじゃないですか。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。
That word all is very important.
このすべてという言葉は非常に重要な言葉です。
The Bible tells us that he is the God of all comfort.
聖書は私たちにこの神がすべての慰めの神であるんです。
There is no other source of comfort.
つまり神様以外に慰めの源はないって言ってるんです。
If we are comforted by anything in this world, that comfort has originated with God.
この地上において私たちが何らかの形で慰めを受けるとするならば、その慰めは何らかの形でその源を天におられる道に持っているんだって言うんです。
So if we are comforted by a mother, a father, a brother, a sister, or a friend, or a neighbor, we need to give thanks to God.
もし私たちがそれゆえに、父や母、兄弟や姉妹、または友人や様々な仲間によって慰められることがあるとするならば、私たちは父なる神に感謝しないといけないんです。
Because he is the God of all comfort.
なぜならば、この方は全ての慰めの神だからです。
There is no other source for comfort other than God.
慰めの源は神様以外にないんです。
He is the one who provides all comfort in every situation to us.
この方こそが私たちの抱えているありとあらゆる状況の中で私たちに慰めを与える方なんです。
Not only does all comfort come from God, but the comfort that He supplies is fully adequate.
単に神様がすべての慰めの源であるだけではなく、この神様が与える慰めというのは、ありとあらゆる状況の中にあって私たちを確かに慰めるものなんです。
For whatever trouble or trial we may be in.
どんな困難の中に、どんな問題を抱えていようとも。
He is more than able to comfort us.
神様は私たちを慰めることが可能なんです。
He is able to provide for us help in the time of our need.
私たちのその助けを私たちの必要な時に備えることができる方なんです。
He will never fail.
神様は決して失敗されることはありません。
When we come into trials, when we're tossed into that stormy sea.
私たちが問題を抱え、大きな嵐のその吠えたける海の中に投げ込まれたとしても、
We must not turn to ourselves.
私たちは自分自身を見つめてはいけません。
We must not turn to others.
私たちは他の人に慰めを求めてはいけないんです。
We must turn to God for comfort.
私たちは神に慰めを求めないといけません。
To give us hope.
希望が与えるために。
To give us the strength to hang on.
掴み続けるその力が与えられるように。
Believing that in time, at God's appointed time,
神様の定められたその時に、
that he'll provide us the help we need.
私たちに必要な助けを神様が備えてくださることを知って。
We can be confident of this.
私たちはそのことに確信を持つことができるんです。
Because God is the God and Father of our Lord Jesus Christ.
なぜならば、この神は主イエス・キリストの父だからです。
He is the Father of mercies.
この方は私たちに対する慈愛の父なんです。
He is the God of all comfort.
そしてこの方は全ての慰めの神だからです。
He will not fail us.
神様は私たちに対して間違いを犯すことはしません。
There is not a trial or trouble that is too great.
私たちが抱えきることができないような問題や困難が起こることはありません。
In verse 4, the Apostle Paul goes on to say, who comforts us in all our affliction.
4節の前半のところでパウロだから言うじゃないですか。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。
If we would turn to God,
もし私たちが神様に向くならば、
for his comfort,
神様の慰めを求めて神のもとに行くならば、
in the time of our need, he will never fail us.
私たちの必要の時に神様は必ずそれをなしてくださいます。
We will have the strength to hold on.
私たちはしがみつく力を持ち続けることができるんです。
Because we will believe.
なぜなら私たちを確信するからです。
That help is on the way.
助けが必ず来るということ。
Because God is faithful.
なぜならば神様は誠実な方だからです。
God is great.
神様は偉大な方なんです。
He is the God and Father of our Lord Jesus Christ.
この方は私たちの主イエス・キリストの父なる神です。
He is the Father of mercies.
この方は慈愛の父です。
And He is the God of all comfort.
この方は全ての慰めの神なんです。
If you are in trouble today,
もし皆さんが今日問題を抱えているならば、
If you are in trials today,
もし皆さんが困難の中にあるならば、
If you are becoming weary,
もし皆さんが疲れ切っているならば、
If you don't know if you can hang on,
もし皆さんが掴み続けることができないと思っているならば、
Turn to God.
どうぞ神様を見つめてください。
Trust him.
神様に信頼してください。
And receive his comfort.
そして神様の慰めを受けてください。
Help is on the way.
なぜならば助けは来ているからです。
We have a great salvation, a great God. I'm so thankful to be able to be here with you.
私たちには素晴らしい救いがあり、私たちには素晴らしい神様がいます。ここに皆さんと一緒にいることを心から感謝しています。
These truths.God has used to comfort me.
この真理は神様この真理を持って私を慰めてくださいました。
And I pray that God will use these truths.
そしてこの真理を持って神様が
to comfort you.
皆さんを慰めてくださるように。
In the time of your need.
皆さんの最も大きな必要の時。
Let's pray.
お願いしましょう。
Father, you truly are a great God.
神様、あなたはまさに偉大なる神であります。
You have provided us a great salvation.
あなたは私たちに素晴らしい救いを備えてくださいました。
Your son has opened a door to your house.
あなたの御子はあなたの家の扉を大きく開いてくださいました。
And when we walk through that door in prayer,
私たちが祈りのうちにその扉を通っていくときに、
He escorts us before your throne.
救い主は私たちをあなたの御座の元へと誘ってくださいます。
And when you see us in our weakness,
そしてあなたが私たちの弱さのうちに私たちを見つめるときに、
You're not indifferent to us.
あなたは私たちに無関心ではありません。
You take compassion on us.
私たちに対して慰めをかけてくださるんです。
And you're able to supply for us comfort.
哀れみを持って慰めを与えてくださいます。
In whatever situation we're in.
どのような状況の中に私たちがあったとしても。
And Father, we just praise you.
神様、だから私たちはただただあなたを崇めます。
We join with Paul in praising you.
パウロと共に私たちはあなたを褒めたたえます。
For the comfort you give us in the time of our need.
なぜならばあなたが私たちの必要の時に素晴らしい慰めを与えてくださるからです。
I pray for this church.
この教会のために私に祈ります。
That they might continue to look to you.
どうぞこの教会の皆さんがあなたを見続けることができるように。
As I and Valley Bible Church look to you as well.
私やまたバレーバイブル教会の皆があなたに目を向けるのと同じように。
Glorify yourself, Father.
神様どうぞあなたをの栄光を表してください。
And may we give you the praise now and forever.
そして今もこれからのうちも永遠にあなたに賛美があるように。
In Jesus' name, amen.
キリストの御名によって祈ります。アーメン。